SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
12月27日火曜日、午後のニュースをシドニーから大場美がお届けします。クリスマスからボクシングデーにかけ多発した歴史事故を受け、当局は水辺では冷静に判断するよう呼びかけています。ウクライナの外相が来年2月に予定されているロシアとの条件付き和平交渉の詳細を発表しました。そしてスポーツ、シドニーというホバートのヨットレースではアンドゥー・コマンチが記録的フィニッシュを期待されています。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。クリスマスからボクシングデーにかけて相次いだ溺死事故を受け、当局は水辺では冷静に判断するよう警告しています。メルボルンの南部では17歳の少年が意識不明のまま海で見つかり、その後死亡が確認されたほか、ビクトリア州北東部の湖では別の男性が溺死しました。クリスマスの日にはビクトリア州南西部のローンで19歳の男性が、また南オーストラリア州アデレードの南部では73歳の女性がいずれも溺死しました。ビクトリア州警察と南オーストラリア州警察は検視官への報告書を現在準備しています。またビクトリア州では10歳と11歳の少女がセントキルダビーチで溺れかけていたところ救助され一命を取り留めました。ビクトリア州ライフセービングのケイン・トレーラー氏は水辺で用心するよう呼びかけています。
The tragedy is that almost every drowning is preventable and...
悲劇はどんな溺死も防ぐことができるということです。私たちはビーチに行く前に適切な判断をし、行く先が泳ぐのに適切な場所であるということを確認するよう人々に呼びかけています。今後ビーチに行く人は beachsafety.org.au にアクセスし、アプリをダウンロードすることをお勧めします。それによってライフガードやライフセーバーがいる場所や全国のビーチに関するリスクがわかります。ケイン・トレーラー氏はこのように述べました。次のニュースです。気象局によると、オーストラリアの南部では、本日、夏の熱波がピークに達する見込みです。また、ノーザンテリトリーでは、降雨量が多くなると警告しています。西オーストラリア州、南オーストラリア州、ビクトリア州、そしてタスマニア州では、気温が平年より高く、ヒートウェーブ、熱波警報が発令されています。またシドニー、メルボルン、キャンベラ、パースでは20度台後半から30度台前半の気温が予想されています。ビクトリア州消防局のギャリー・クック副所長は国民に対してサバイバル計画を立て、それを見直すよう訴えました。計画を立て家族で話し合ってください。自分の住んでいる地域の状況を把握すること、その地域で火災規制が実施されているかどうかを把握すること、ビクトリアエマージェンシーアプリをダウンロードすることで日々の状況をモニターすることができます。ギャリー・クック副所長はこのように述べました。次のニュースです。ニューサウスウェールズ州政府は大晦日のお祝いを前に花火のコンプライアンスチェックキャンペーンを開始しました。セーフワークニューサウスウェルスは裏庭や路上での花火を禁止し、セーフワークライセンスなしに火薬を使用した場合は罰金を科すと警告しています。また危険な火薬類は正しく使わないか専門家に依頼しないと怪我をする可能性があるとも警告しています。ライセンスなしで花火を販売購入 またはその打ち上げを行った者は最高2万7500オーストラリアドルの罰金と12ヶ月の禁錮刑に処されます。ニュースを続けます。ウクライナの外相によると政府は来年2月にロシアとの和平協議を一定の条件の下で行う準備を進めています。ドミトリー・クレーバー外相は AP 通信に対し、和平交渉は国連でアントニオ・グテーレス事務総長を仲介役としてロシアの侵攻から1年になる来年2月に行うことが望ましいと語りました。またロシアがそのようなサミットに招待されるには、まず国際裁判所で戦争犯罪の法廷に立つことが条件だとも述べました。すべての戦争は外交的な方法で終わります。すべての戦争は戦場と交渉の場での行動の結果として終わるのです。私たちは国連がこのサミットの開催場所として最適だと考えています。国連事務総長は効率的な交渉者で調停者であり、また誠実な人物であることを証明しているので、彼の積極的な参加を歓迎します。ドミトリー・クレーバー外相はこのように述べました。また外交がうまくいかない場合、ウクライナは2023年、戦争に勝つためにできることは何でもすると付け加えました。次のニュースです。記録的な寒波に見舞われているアメリカのニューヨーク州西部では、猛吹雪などによる死者が27人に達し、当局はアメリカ史上最悪の気象災害であると述べています。またさらに多くの死者が出る可能性があるとも警告しています。バッファロー周辺で命を落とした人たちの中には、雪かき中に亡くなった人や、救急隊が間に合わなかったケースなど、車や家、雪山で遺体が発見されています。今回の嵐はアメリカ全域で少なくとも50人の死者を出しており、救助が続いています。ニューヨーク州のキャシー・ホークル知事は、危険はまだ終わっていないと警告しています。現在は空を見ることができますが、嵐は戻ってきます。ですから勝利を宣言し終わったというには早すぎます。過去 2,3 日に比べると確かに深刻さは緩和されたかもしれません。しかし外に出るのはまだ危険な状況です。キャシー・ホークル知事はこのように述べました。ナショナルスノー&アイスデータセンターの科学者たちは気候変動の危機が嵐の激しさに影響した可能性があると指摘しています。最後にスポーツ。シドニーというホバートヨットレースの話題で、大会2日目を迎えたシドニーというホバートは北風が強まっていることから、レース関係者は記録の達成に期待を寄せています。シドニーからホバートまでの628海里を競うレースでは、現在アンドゥ・コマンチがローコネクトに約12海里のリードを保ち先頭を切っています。ローコネクトの後ろにはブラックジャックとハミルトンアイランドワイルドオーツがさらに6マイルの差で迫ってきています。現在のところ2017年に樹立された1日9時間15分24秒という記録はまだ塗り替えることが可能です。専門家によるとスーパーマキシはあまり無理をすると破損の危険性があると指摘しています。現在107のヨットがレースを繰り広げており、アバランチとイエーベイビーの早期リタイア以降、リタイアするヨットは現在確認されていません。以上、12月27日午後のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。